おはようございます。ゴスペルハウスの坂本です。今日はイースターです。今日の聖書の箇所はそのイースターのまさにその前日というかそこの部分の、箇所でございます。共にイエス様の愛を味わっていきたいと思います。
マルコの福音書15章33節から41節。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で、エロイ、エロイ、ラマ・サバクタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？という意味である。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。イエスの正面に立っていた百人隊長はイエスがこのように息を引き取られたのを見て、この方は誠に神の子であったと言った。また遠くの方から見ていた女たちもいた。その女にマグダラのマリアと小ヤコブとヨセの母マリアとまたサロメもいた。イエスがガリラ屋におられたとき、いつも付き従って仕えていた女たちである。このほかにも、イエスと一緒にエルサレムに登ってきた女たちがたくさんいた。
このイエス様の埋葬にあたっては、アリマタヤのヨセフという人物が中心となって、具体的な作業が進められています。彼はユダヤの最高議会の議員で、イエス様への迫害に、その議決に賛成せずに、密かにイエス様を思い、イエス様に望みをかけていた人物です。立場上、大っぴらにイエス様に賛成することもできず、大っぴらにイエス様についていくこともできなかったのですが、イエス様が十字架で亡くなったということで、いても立ってもいられない気持ちになったのでしょう。彼は総督ピラトに対して、イエス様の死体の引き渡しを要求し、それを了承されていたのです。この埋葬は慌ただしい埋葬でした。イエス様が亡くなったのは金曜日の午後3時です。その3時間後の午後6時からは安息日が始まってしまうわけです。もうそこからは、埋葬の手順を踏むことができません。たったその3時間の間に全てを終わらせなければならないということです。なのでその引き渡しの許可を取り、埋葬し終わらなければならないというその切羽詰まった中で、ニコデモや女性たちの協力もあって、埋葬を慌ただしいながらも、とりあえず行うことができたわけです。そして、その後、47節から16章1節の間は安息日です。聖書には、この安息日の弟子たちについて何も記述がありません。また、イエス様についての記述も何もないのです。この安息日土曜日には、何が起こったのか、イエス様についても、弟子たちについても聖書は沈黙しているんです。でも、弟子たちのことは予想がつきますね。弟子たちは落胆していました。落ち込んでいました。失望していました。そして、希望を失っていました。自分自身への自信も失っていたと思います。イエス様を見捨てて逃げていった。裁判の時にイエス様を守ることができなかった。ペテロに至ってはイエス様を3度も私は彼を知らないと言って拒否をしてしまったわけです。イエス様の埋葬すら弟子たちは参加せずに、アリマタヤのヨセフに勧めてもらうほどに彼らは本当に何もできない落ち込みの中にいたんです。彼らはイエス様の言葉を思い出していたことでしょう。私が世にいる間、私は世の光です。そのイエス様が彼らの目から見たらもうこの世にいないのです。私が世にいる間、私は世の光です。もういないじゃないか。もういないじゃないか。俺たちどうしたらいいんだ。彼らは落胆していたことでしょう。彼らの光は失われてしまったように見えていたのです。アリマタイのヨセフも自分の立場を投げ打つ覚悟の その行動も全く無駄になったかのようにここでは読むことができます。闇が世界を覆っています。光を失ったよう闇が支配しています。弟子たちが何をした、イエス様が何をしたというのは一切書いてないのですが、ここで、パリサイ人や律法学者のことは実は書いてあるんですね。彼らはピラトのもとへ行き、墓に万兵をつけるように要求しています。そして墓に万兵をつけます。安息日の出来事ですから、本来ならば相談をすることも要求をすることも万兵をつけてくれと言ってそれを手配することも許されないはずです。律法を必要に守ろうとしてそれを破壊するかのように見えるイエス様を彼らは迫害し続けてきたのに、彼ら自身がもう自分たちの都合、自分たちの思いでその律法を全く無視しているんです。闇の力がまさにやりたい放題な、そのようなこの土曜日だったんです。私たちは闇を失望と考えます。しかし聖書は闇を失望と言っていません。聖書の冒頭、創世記の第1章の1節から3節を読んでみましょう。私はこの箇所が大好きなんですけれども、共に読んでください。はじめに神が天と地を創造した。地は形がなく何もなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。その時神が光をあれと仰せられた。すると光ができた。ここにも闇があります。しかしこの闇は失望の闇ではありません。これから始まる神様の創造への大きな祝福と大きな希望と大きな期待がこの闇に凝縮されているんです。そしてその希望である光が創造され、続いて祝福あふれる世界が創造されていくんです。まさに一寸先は光、闇は失望ではなく神様の大いなる計画の前触れなんです。祝福と希望の計画の前触れ、それが聖書が私たちに与える闇なのです。そしてこのイースターの時にも同じように、この安息日の闇は、イエス様が復活するための前触れだったんですね。イエス様はこの闇を打ち破って蘇られました。創世記に書いてある初めの創造が完了した時に、神様はそれを非常に良かったと言いました。闇を打ち破って光を出し、それを非常に良かったと言ったんです。罪に落ちる前の人間と神様との愛の交わりができる場所がそこにあったんです。イエス様の復活によって新しい世界が始まりました。イエス様が安息日の闇を突き破ってこの世に新しい光を与えたのです。それは私たちと神様とがもう一度愛の交わりを持つことができる場の回復です。もう二度と私たちが罪に定められることがないという愛の場所なんです。神様がもしこれを評価するならば、非常に非常に非常に素晴らしい、それは非常に素晴らしいというのではないでしょうか。聖書の中の多くの人物も闇と思われるような時期を人生の中で過ごしています。ヤコブもそうでした。モーセもそうでした。ダビデもそうでした。もう数え上げればキリがないほど神様は彼らの人生に闇を与えました。でもそれは光が与えられるための準備の時、光が与えられるための祝福の準備の時、期待の時、その闇だったんです。私たちの人生においても同じことが言えます。闇が私たちの人生を覆うように思うことがあります。でも思い出してください。創造の一番初めにも闇は希望と期待の祝福のそのもといでした。聖書を登場してくる族長たちも闇の人生を歩みましたけれども、闇は闇で終わらなかったんです。そしてこの安息日の闇を、安息日の沈黙をイエス様は光を放って突き破ってくれたんです。それは あなたの人生に起こることなんです。一つ覚えてください。真っ暗闇な部屋の中にたった一つの小さなろうそくが灯ったとしましょう。もし面積のパーセントで見ればそれはもしかしたら闇の方が大きいかもしれませんけれども、光が一つ灯るならそれはもう闇ではなくなるんです。どんな小さな希望も闇に打ち勝つんです。イエス様の復活によって闇はもう私たちを支配しません。あなたは闇に失望することはありません。闇と沈黙の中にあなたへの神様の祝福が準備されています。静まって期待してください。そう、創世記の創造の時のように神の霊がその世を漂っている。本当に静かな沈黙の闇の時だったかもしれませんが、それはあなたへの祝福のスタートだったのです。闇を恐れず、イエス様の光をあなたの人生に迎えて、光と共に歩みましょう。希望のないこの地、主よ憐れんでください。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。